みんなの広場、大好きな人、西豊田小学校5年、寺田青さん、姉寺田うらんさん、兄リオさん、大好きな姉と兄、僕にはお姉ちゃんとお兄ちゃんがいます。お姉ちゃんは専門学校に通っていてバイトをしているのであんまり家にはいません。とにかくいつも忙しそうです。それでも僕のサッカーの試合は見に来てくれる時もあります。ちょっと照れくさいです。お兄ちゃんは高校生です。サッカー部に入っています。僕がサッカーを始めたのはお兄ちゃんの影響でもあります。いつもではないけれど、外でサッカーの練習をしてくれます。昔はお兄ちゃんのボールが全然取れなかったけど、最近少し取れるようになりました。二人とも年が離れているので、いつまでも一緒にはいられないけれど、離れ離れになっても仲の良い三人でずっといたいです。三人の写真が載っています。笑顔がいいね。ねのや、小川団ちゃん。令和5年1月19日生まれ。父、和也さん。母、水木さん。車が大好き。我が家の暴れん坊怪獣。すくすく元気に大きくなってね。大好きだよ。団ちゃんの笑顔の写真が載っています。笑顔がいいね。写真募集。お子様の成長の記録を広報八千代に掲載してみませんか？掲載希望の際は、応募フォームに氏名などを入力後、画像を1枚添付して送信してください。ご応募お待ちしています。対象年齢、生後1歳から3歳くらいまで。掲載付き。決まり次第、お電話などでお知らせします。申し込み期限、毎月5日ごろ。翌月以降の広報誌に掲載。問い合わせ、秘書課広報 PR 係、内線3530。八千代文芸、俳句。八千代文芸俳句回戦。報告の一期に散りて終戦日。報告の一期に散りて終戦日。菅野家照内美代子。渋滞のタイヤ歪める対処かな。渋滞のタイヤ歪める対処かな。松本野口雅子。語り継ぐ、優しきその目、沖縄き。語り継ぐ、優しきその目、沖縄き。下妻氏、神保武雄。夏痩せて、手足をさする、おばかなし。夏痩せて、手足をさする、おばかなし。小屋、倉持幸子。夏痩せて、火事の省略、増えにけり。夏痩せて、火事の省略、増えにけり。荒い、肩のみさお。夕顔や、若き日の母、夢の中。夕顔や、若き日の母、夢の中。塩本、田村充。家族の目、ツバメの巣立ち、促しぬ。家族の目、ツバメの巣立ち、促しぬ。公家田、河村栄子。夕顔の、儚き人日、君を乞う。夕顔の、儚き人日、君を乞う。大里、山中康夫。 短歌、圧倒のひまわり畑、思い出す。映画、涙よ、ソフィア・ローレン。圧倒のひまわり畑、思い出す。映画、涙よ、ソフィア・ローレン。太田、山口正明。昭和の半ば、ハワイへ旅行、良き思い出。円高時代、タクシーで海岸へ。昭和の半ば、ハワイへ旅行、良き思い出。円高時代、タクシーで海岸へ。大戸新田、山本よし子。米農家、これから先は幸せよ。どんどん上がる米相場なり。米農家、これから先は幸せよ。どんどん上がる米相場なり。塩本、小倉敏夫。100歳に1年残し生きしとも。世紀越えよとつぶやくごとく。100歳に1年残し生きしとも。世紀越えよとつぶやくごとく。足ヶ谷、須澤哲夫。なお、みんなの広場では皆さんからの投稿をお待ちしています。詳しくは秘書課広報 PR 係まで。電話0296-48-1111、内線3530。以上、みんなの広場でした。担当は小野里節子でした。
インタビュー。町民の皆様を紹介します。阿波の名前愛さん。米粉ナチュラルおやつアドバイザーの資格を持ち、公民館のふれあい教室、米粉で作る心と体に優しいおやつの講師を務めます。質問1。米粉ナチュラルおやつアドバイザーの資格を取ったきっかけは？答え。大きく言うと、アレルギーを持った子たちが住みやすい世の中になればいいと思ったからです。私自身、3人の娘がいるのですが、次女が小麦や卵などのアレルギーを持っていて、次女の小学校入学時、学校給食の代わりに毎日お弁当を作ることになったんです。せっかく作るならよりおいしいものをと思って、そのタイミングで本格的に勉強し始めました。普段の食事だけでなく、おやつもみんなで美味しく食べられて、健康にもいいものを作りたいというのもあって、行き着いたのが米粉ナチュラルおやつでした。質問2。ふれあい教室の講師を務めることになったきっかけは？答え。自分も公民館の手ごねパン教室に参加していて、同じ受講者の方に米粉のスイーツを作っていることを話したら、講師になることを勧められたのがきっかけです。ふれあい教室では、米粉を使ってマフィンとクッキーを作るのですが、参加者の方には同じような材料を使っても、それぞれ全然違った食感を作り出せることを楽しんでもらいたいです。質問3。今後の展望は？答え。今は声をかけてくれた方のところに出張してレッスンを行っていて、ゆくゆくはそういったサークルを作りたいなと。娘のアレルギーが発覚した当時は、周りに相談できる環境がなくて、自分自身が困った経験があったので、同じような悩みを持つ親御さんを助ける活動もしていきたいですね。調理師の免許とアレルギー対応食アドバイザーの資格も持っているので、代替食の提案などもできます。娘がアレルギーを持ったことで、自分自身の世界も広がったので、 アレルギーがあってもなくても楽しく作れて、みんなでおいしく食べられる教室を展開していきたいです。マフィンとクッキーを手にした名前愛さんの笑顔の写真が載っています。以上、インタビューでした。蝶々コラムボリューム47、みんなの夢に挑戦。まちづくりスローガンに夢という言葉を使いましたが、この言葉を使うことは昨年末に決めていました。夏にパリオリンピックが開催され、若者がそれぞれの夢に向かって厳しい練習に耐え、激しい戦いに勝ち残り、日本の代表となり、さらに金メダルに向けて歩みを進める様を想像したとき、景気の低迷、戦争、新型コロナウイルス感染症などによる生活の不安により私たちは疲弊している。そういう時だからこそ、夢や希望という言葉が脳裏に浮かびました。もう一つは、まちづくりで先を行く地域は、過去の幻想ではなく、未来への夢を見ているという論者がいて、これはほぼ言い当てている言葉と感じました。先を行く地域とそうでない地域の圧倒的な違いは、ここにあると結論付けをしています。先を行く地域の人は、圧倒的に未来の話をするということです。自分たちはこれからどうなると予想していて、それに対して何をしているのかという話をしている。未来の夢を語るのは、普段からそういう話をしている人でないと難しいと言われます。夢には自分たちの主体的な考えがあり、しかも動機づけがなされていなければ伝わらない。どうにかしてそれを実現するためにチャンスを作ろうとする。つまり、話が適切な協力者を形成していくためになされていることになります。このような地域であれば、何か一緒に仕掛けてみたいなという気になるのではないかと。要するに、過去にとらわれ、問題の指摘と文句しか言わない地域には、人、物、金は集まらず、幻想をさっさと捨てて現実と向き合い、未来に向けたアクションをしていく地域に、人、物、金が集まるようです。共感できる話として、都合のいい情報を信じ、誰からも嫌われたくないという心情はわかるが、それによって、子供たち、孫たちの未来が失われる。そこでどう行動するかは私たち自身次第だ、ということも加えています。今まさに夢を語り、財源を稼ぐ時代です。稼いで町や人に投資し、たとえ人口が減少しても人手に困らない。財政危機にならない。町の活力が衰えない元気な八千代町づくり。私の夢です。4年間のお付き合いをよろしくお願いいたします。以上、蝶々コラムでした。担当は諏訪春江でした。
お知らせ版、お知らせ。心の健康相談。日時、9月13日金曜。午後1時30分から4時30分。場所、保健センター。相談料、無料。申し込み方法、前日までに電話で予約。完全予約制。問い合わせ、保健センター。電話、0296-48-1955。9月1日から、10月31日は、行政相談月間。毎日の暮らしの中で、道路標識がわかりにくいので改善してほしい。 通学路に危険な箇所があるなど困っていることはありませんか。八千代町では総務大臣から委嘱された行政相談委員が相談を受け付けています。お気軽にご相談ください。なお、総務省茨城行政監視行政相談センターでも相談を受け付けています。八千代町の行政相談委員、新井武夫さん、兵庫沼畑、電話0296-30-2755、問い合わせ総務課総務法制係内線3220、または総務省茨城行政監視行政相談センター電話0570-090-110。健康づくり講演会、日時10月4日金曜午後1時30分から午後3時、受付は午後0時30分から、場所中央公民館1階大ホール。内容、寝たきりにならないための介護予防、なるな寝たきり、作るな寝たきり。講師、NPO 法人日本健康加齢推進機構理事長太田仁氏。申し込み方法、9月1日号の各行政区回覧板での申し込み書に氏名を記入、または電話で申し込み。問い合わせ保健センター、電話0296-48-1955。犬猫の避妊去勢手術費用助成について、女性頭数先着1000頭、女性対象茨城県内に在住する犬猫の飼い主、対象動物は令和6年9月1日以降に茨城県獣医師会会員の動物病院で避妊去勢手術を受けた犬猫。助成金額、1頭につき一律2000円。応募方法、動物病院にある応募用はがきで応募。なお、犬の応募には登録番号および駐車済表番号の記載が必須です。問い合わせ茨城県獣医師会、電話0292416242。働くことの悩み無料相談会、日時9月19日木曜午後2時から4時、場所中央公民館1階会議室。対象者、就職の悩みがある15歳から49歳までの人、または保護者関係者。申し込み期限9月18日水曜午後4時。問い合わせ茨城県政若者サポートステーション、電話0296-54-6012。令和6年度前期障害者就職面接会開催、日時9月26日木曜午後1時から3時30分。場所、ダイヤモンドホール筑西下窓1053-4。申し込み方法、前日までに最寄りのハローワーク窓口で申し込み、事前予約制。問い合わせハローワーク下妻、電話0296-43-3737。住まいの相談会開催、住宅リフォームなどの疑問などに建築士がお答えします。日時10月17日木曜午前10時から 午後4時。場所、常総市役所本庁舎1階市民ホール。相談料無料。申し込み方法、茨城電子申請届出サービス、または電話で申し込み。申し込み期限、9月30日月曜。なお、詳細は茨城県住宅課ホームページをご覧ください。問い合わせ、茨城県土木部都市局住宅課、電話 029-301-4755。 9月の納税等、固定資産税第3期、国民健康保険税第3期、後期高齢者医療保険料第3期。納期限は9月30日月曜です。問い合わせ、税務課内線1510、国保年金課内線1220または1210。フレイル、認知症予防の考え方とヒント。認知症講演会開催。日時、10月26日土曜午後1時30分から3時。受付は午後0時30分から。場所、中央公民館1階大ホール。定員100人。内容、認知症予防の考え方とヒント。講師、R 医療専門職大学准教授野村聖子氏。メモリークリニックお茶の水認知症予防管理士辻本敦氏。なお、事前申し込みは不要です。当日会場で受付を行ってください。問い合わせ、地域包括支援センター内線1310。令和6年度シルバーリハビリ体操教室開催予定。下半期、この体操は介護予防を目的とした体操で、関節の柔軟性を高めたり筋力を強化できる運動です。実施場所、保健センター。日時、10月1日火曜、11月5日火曜、12月2日月曜、1月7日火曜、2月4日火曜、3月3日月曜。各日午前10時から11時30分。実施場所、中央公民館1階高齢者研修室。日時、10月18日金曜、11月29日金曜、12月20日金曜、1月15日水曜、2月19日水曜、3月19日水曜。各日午前10時から11時30分。対象者、町内在住の60歳以上の人、持ち物、タオル、飲み物、運動のできる服装でご参加ください。事前予約は不要です。なお、団体利用を随時受け付けています。指導士が各行政区、公民館などに出向いて体操教室を実施するので、体操実施希望の団体などがありましたら、お気軽にご相談ください。問い合わせ、地域包括支援センター内線1310。
募集、ハイキング参加者募集。日時、10月27日日曜午前6時出発。場所、谷川岳一の倉沢トレッキングコース、群馬県利根郡みなかみ町。集合場所、総合体育館前。参加費2000円。申し込み開始日、9月22日日曜午前9時から。 申し込み方法、総合体育館窓口で参加費を添えて申し込み、定員30人、なお代理の方の申し込みは1人までとします。コースは2時間30分から3時間を予定しています。問い合わせ、総合体育館、電話0296-48-2469、仮払い機作業スタッフ、講習受講者募集、日時1、10月8日火曜午前9時から午後4時40分2、10月9日水曜午前10時から午後3時場所、下妻市立下妻公民館。講習内容、1、安全衛生教育、2、仮払い機を使用した実技、なお労働安全衛生特別教育修了証が交付されます。対象者、満60歳以上でシルバー人材センターの会員として就業でき、講習会全日程参加可能な人、定員15人、受講料無料。申し込み方法、シルバー人材センター窓口へ申し込み書を提出。申し込み期限9月24日火曜。問い合わせ、下妻地方公益シルバー人材センター、電話0296-44-3198。グルメの会研修視察参加者募集、日時9月24日火曜午前8時出発、集合場所中央公民館、研修場所国営ひたち海浜公園、明太パーク大洗、中港魚市場。参加費5000円、入園料含む。定員30人、先着順。申し込み方法、参加費を添えて申し込み。問い合わせ、グルメの会代表野口、電話090-8585-3309。介護予防元気はつらつ健康塾参加者募集、運動によって体力アップ、能力アップ、笑顔力アップを目指しませんか。楽しく体を動かし健康について学びましょう。実施期間、令和6年10月22日火曜から令和7年3月4日火曜、週1回、全15回。場所、中央公民館1階、高齢者研修室。対象者、町内在住の65歳以上で、要介護・要支援認定、及び介護予防・日常生活支援総合事業対象者の認定を受けていない人。内容、ストレッチや筋トレ、リズム運動、健康講話。定員20人、先着順、初めて参加する人優先。参加費2000円、全日程分。申し込み期間9月11日水曜から22日日曜。申し込み方法、電話または窓口で申し込み。問い合わせ、地域包括支援センター、内線1310。催し物、動員1万人規模、八千代町の若者による野外音楽フェス八千代開催。八千代町、茨城県内の若者が多数出演する音楽ステージをはじめ、 計60店舗を超えるグルメやアクティビティエリアなど、お子様からご年配の方まで楽しめるイベントを開催します。日時9月29日日曜午前10時から午後7時、雨天縮小開催、好天中止。場所町民公園。出演者力士団イバラッパフィーチャリング渋谷直樹、高校生バンドなど計5ステージ展開。出展者豆腐屋高橋、中里製菓店、ファーム八千代、八千丸、八千代町国際交流 YIFA、 八千代町商工会宣伝部、バイビューキャンドルス、八千代ズキッチンなど計60店舗以上。なお、協賛スポンサーやボランティアスタッフを募集しています。詳しくは八千代公式サイトをご覧ください。問い合わせ産業振興課地域振興係、内線2310。人口と世帯数、8月1日現在、人口21,055人、うち外国人1,923人、男11,083人、うち外国人1,405人、女9,972人、うち外国人518人。世帯数8,346世帯、うち外国人世帯1,670世帯。防災行政無線の放送内容は電話で確認できます。電話 0296-49-4321。 役場へのお電話は代表番号におかけの上、電話交換担当に内線番号をお申し付けください。電話 0296-48-1111。以上、お知らせ版でした。担当は増田よし子、為貝ひろ子でした。2024アイランド八千代北海道。7月21日から27日にかけて実施された八千代町教育委員会が主催する6泊7日の宿泊学習2024アイランド八千代北海道に、町内の小学5、6年生23人が参加しました。参加した子どもたちは北海道の大自然の中で他の小学校の子どもたちとの集団共同生活やさまざまな体験活動を楽しみました。コメントと写真の説明をします。コメント、馬に触れ合って観光馬車にみんなと乗って楽しかったです。馬に触れてる様子の写真。5人で自転車をつなげてカルガモサイクルに乗りました。カルガモサイクルに乗っている写真。沢登りは予想より過酷でした。でもまたやってみたいです。赤いヘルメットをかぶって沢登りをしている様子の写真。みんなで協力をしたから美味しいカレーになりました。カレーを食べている写真。水が青くてとても不思議でした。青い池の写真。頂上に着いたら景色がきれいで登った甲斐がありました。十勝岳、防角台の登頂の写真と山頂の集合写真。バターコーンラーメンを食べてとても美味しかったです。ラーメンを前にした写真。この1週間は 夏休みの一番の思い出です。みんなありがとう。八千代町中央公民館での集合写真。問い合わせ、生涯学習課、生涯学習係、電話0296-48-0888。以上、2024アイランド八千代北海道でした。担当は為貝ひろ子でした。これで恋の広報八千代2024年9月号ナンバー779を終わります。